次に、常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案7案件は、すべて原案通り可決、または承認すべきものと決定しました。議案第79号、平塚市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。問い。今回の改正により、個人番号の利用などができる事務に、進学準備給付金の支給などに関する事務を加える。このことで、申請者にどのようなメリットがあるのか。答え。情報連携により、個人番号を用いて照会することが可能になるので、申請手続きの際に、自治体などが発行する税の証明書などの提出が不要となる。利便性が向上することがメリットである。議案第80号。平塚市市税条例等の一部を改正する条例。問い。今回の改正で、法人市民税の法人税割の税率を引き下げる、税収減額の影響をどう考えているか。答え。減額分は地方交付税の原資になると聞いているが、まだ詳細は示されていない。これからの国の情報に注視していきたい。議案第83号。指定管理者の指定について。平塚市勤労会館。問い。勤労会館の指定管理者に何社の応募があったのか。答え。申請団体は1社である。問い。なぜ応募が1社しかない状況であったのか。答え。説明会には15社参加しているが、金額的に大変厳しい部分があり、1社しか申請がなかったのではないかと考えている。都市建設常任委員会。議案5案件はすべて原案通り可決、または承認すべきものと決定しました。議案第82号。平塚市都市公園条例の一部を改正する条例。問い。総合体育館の武道場に設置する冷暖房設備の使用量を定めるが、1時間あたり市内利用者で500円としている根拠を伺う。答え。電気代などのランニングコストを計算すると約500円になったため、この金額としている。議案第85号。指定管理者の指定について、平塚市営住宅及び共同施設。問い。サービス向上は一番大事であると思うが、市営住宅におけるサービス向上の考え方を伺う。答え。公営住宅の性質上、住宅困窮者や障害のある人などが住んでいる。このような人たちに配慮した管理、運営をすること、また、このような人たちの声を聞きながら、心情に寄り添った対応をすることであると認識している。問い。福祉的観点がより強く求められる施設の指定管理者を選ぶときに、効率的な管理運営の取り組みや、コスト縮減に向けた提案に評価点が大幅に高くなる統一フォーマットを使用することを見直す必要があるのではないか。答え。審査点について、これまでも地域性の重視などいろいろな議論があり、その都度必要な修正を加えてきた。今回の意見を踏まえて、町内議論をしっかりとしていきたい。環境公正常任委員会。議案4案件はすべて原案通り可決、または承認すべきもの。請願2件はすべて継続審査と決定しました。 議案第89号。平成30年度平塚市一般会計補正予算。問い。国民年金費の国民年金事業では、国民年金システムの改修を行うため、増額補正をするが、どのような改修を行うのか。答え。マイナンバーに対応した保険料免除申請書をシステムから打ち出せるようにする。また、産前産後期間の保険料免除制度に対応できるよう必要な改修を行う。問い。保健衛生総務費の公衆浴場支援事業では、公衆浴場設備整備費補助金を計上しているが、今回の補助内容を伺う。答え。公衆浴場の内装の塗装修繕で、補助対象限度額40万円の4分の1となる10万円を補助する。問い。どのようなものに使える補助金なのか。答え。内装設備や外装設備、給湯設備に関する補助で、項目ごとに補助対象限度額を定めている。教育民生常任委員会。議案ご案件は、すべて原案通り可決、または承認すべきものと決定しました。議案第86から88号。指定管理者の指定について。これら3案件については、一括審査を行った。問い。この3案件は、平成31年度から、5年間の指定管理の指定を行うという提案である。仮に事業者の都合により途中で辞めた、放棄したという場合はどう対応するのか、違約条項などはあるのか。答え。現在検討中で、今年度中には指定管理の手引きなどを改定して、本市としての対応を決めたい。議案。第89号、平成30年度平塚市一般会計補正予算。問い、学校給食費の共同調理場運営事業では、老朽化した調理用備品を更新するため、増額補正するが、その内容を伺う。答え、調理用備品は連続焼き物機で、購入から16年が経過し、経年劣化が進んでいることや、メーカーから修繕ができない場合があると言われたことから新たに購入する。